おはようございます。高原豪一郎です。今から30年ほど前、一人の日本兵がフィリピンのルバング島という島で見つかりました。この人の名前は小野田博夫という元少尉です。彼はなんと30年間にわたってルバング島のジャングルで任務遂行に励んでいたって言うんです。彼がジャングルにいた30年間に130回以上討伐戦闘がありました。と言いますのは、この島には共産ゲリラのテロリストが潜伏することがあったためです。政府軍が部隊を出して攻撃を仕掛けるんですね。しかし小野田さんは一度も負けたことがなかったそうです。現地人よりも島の隅々を知り尽くし、逆に相手の銃弾薬食料を奪って、そして30年間生き延びたんですね。しかしこのように活躍すれば活躍するほど、戦争が終わったということも知らないで黙々と戦い続ける日本兵がいるということが多く知られるようになっていったんです。そこでついに日本政府も立ち上がり、すでに戦争が終わったことを知らせ、また新聞をばらまき、マイクで出てこいと呼びかけたりしたんですね。しかし一向に姿を現さなかったのです。小野田さんはその働きかけを全部知っていました。何しろこの方は陸軍中野学校卒業、筋金入りの諜報部員なんです。日本政府の呼びかけはすべて小野田さんの耳に届いておりました。最後には年老いたお父さんがルバング島までやってきて、声をからして早く出てこいと呼びかけるんですが、それでも無視したんです。その小野田さんがどのようにしてジャングルから出てきたのでしょう。それはかつての上官が現地に立って、あなたの任務を解くと宣言したからです。自分の任務は上官の口から出た言葉によって始まった。だからその上官が任務の終了を宣言するまではやめることはできない。私は命令に縛られている。その上官が任務の終了を宣言したので私は出てまいりましたと言うんです。私はこの話を聞き、権威ある者の言葉の力というものを思い知りました。人間というのは言葉で生きる存在ですね。言葉で考え、言葉で伝え、言葉で落ち込み、言葉で元気づきます。人間は言葉で躍動したり打ちのめされたりする。言葉そのものは物体じゃないのに、棍棒や刀のように人の心を打ったり切ったりします。また言葉そのものは手で触れるものじゃないのに、薬のように人の心を癒したりもするんですね。聖書はこう語っています。人はパンだけで生きるのではない、神の口から出る一つ一つの言葉によって生きる。人間に必要なものは権威ある神の許しの言葉です。生きよという命の言葉です。共にいるぞという励ましの言葉です。そしていかなる罪人の罪をも完全に許し、どんなに死の恐怖におののく人にも天国と永遠の命があるということを約束する福音の言葉、これが全ての人に必要な神の言葉なんです。しかしこの神の許しの宣言がストレートに心の中に入ってくるためには、人間の側でも神に言葉を持って伝えるべきことがあるんですね。それは一体何でしょうか。それは罪の告白という言葉なのです。新約聖書ヤコブの手紙の5章にこういう言葉が書いてあります。あなた方のうちに病気の人がいますか。その人は教会の長老たちを招き、主の御名によってオリーブ油を塗って祈ってもらいなさい。 信仰による祈りは病む人を回復させます。主はその人を立たせてくださいます。またもしその人が罪を犯していたなら、その罪は許されます。ですからあなた方は互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさい。癒されるためです。この手紙は今から1900年ほど前の手紙なんです。当時の医療水準というのは、今とは比べ物にならないほどお粗末なものであったと思います。ここでヤコブは、病気の人がいたらこうしなさいと言って、三つのアドバイスを語ったのです。第一に、オリーブ油を塗ってもらいなさいと言ったんです。これはオリーブオイルに何か霊験新たかな神通力があるというのではないと思います。当時オリーブオイルは普通の人が入手しよる最高の薬の一つでした。傷を和らげ、内臓を回復させ、ハーブと混ぜて気付け薬にも用いられたと言います。それと同じように今の医療で入手しうる最も良い医療手段があれば、それを用いるということは全くおかしなことでないと思います。しかしそれはあくまでも手段であって、本当に人を癒すのは、また生かすのは神様なんですね。そこで第二に、教会の長老を招けというふうに言ったんです。まあこれはクリスチャンに対する勧めなんですが、この教会の長老というのは、熟練したクリスチャンの指導者のことです。この人たちに打ち明け、そしてカウンセラーを受けるということですね。自分だけではわからない聖書の原則を示してもらうためです。人を癒す神の約束を確認するために、よく経験を積んだクリスチャンの指導者に相談するということは良いことです。そして、第三にこう言ったんです。もし、その人が罪を犯していたら、また、互いに罪を言い表し、互いのために祈りなさいと言ったんですね。ここでヤコブは慎重にこういうふうに語っていると思います。すべての病気や肉体の苦痛は、罪を原因として起こったものとは言えないけれども、ある病気や肉体上の不具合は、その人が罪を隠しているために、その人にとって重荷となり、憂鬱な気分の原因となっている。というんです。病気の原因を何でもかんでも罪のせいにするということはできません。それは聖書が語っていることではありません。しかし、ある病は、その人が自分の罪を隠して、そうして、いつまでも未解決のままにしているがために、平安を失い、苦しさが募り募って、肉体に変調をきたすというものもあり得るのです。この未解決の罪と病ということの間に、ヤコブは相関関係があるということをここで語っていると思います。自分の中で、まだ許されていない罪があると思っている人は、その在籍感が人生の重荷となります。そしてその在籍感が息苦しいものとなって自分自身に迫ってくるのです。処理をしないままで放置している罪が多ければ多いほど人は苦しくなってくるんですね。それでは一体どうしたらいいんでしょうか。もう自分の過ちや失敗、罪をなかったかのように振る舞うことをやめることです。そして、心を隅々までご覧になる誠の神様の前で、自分自身の罪を包み隠すことなく告白することです。告白というギリシャ語は、エクスホモロゲオーという言葉ですが、この直接の意味は、同じことを話すという意味だそうです。すなわち、自分の行った事実と同じことを神に話すということなんです。そしてその罪もキリストが十字架で引き受けてくださったと信じ、神の権威ある許しを受け入れるのです。キリストを救い主として信じる者に対して、キリストは変わらない許しの宣言を下さるのです。 その許しの宣言とはこうです。子よ、しっかりしなさい。あなたの罪は許されている。どうぞ、このキリストの福音の中に思い切って飛び込んでください。心からお勧めしたいと思います。